毎月第3水曜日のこの時間は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院の先生をお招きしてお話をお伺いしております。今日は歯科の江守昇先生にお越しいただきました。江守先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ今日は歯のお話をお伺いするのかなと思いきや、
はい、
そうではないようですね先生。
そうですね、はい、今日はちょっと
ねえ
あれと皆さんが思うような分野の話を、ね、させていただきたいと思います。
そうなんですよ、はい、睡眠時無呼吸症候群の歯科的治療ということで今日はですねお話を伺いしていくんですが、
はい、
歯科とは言っても歯の治療だけではないんですか？
そうですね、もちろん虫歯や歯周病の治療は毎日やっておりますが、
はい、
それ以外にこういう治療もやっているということで、ぜひ、皆さんに知っていただきたいと思っております。
最近でもこの睡眠時無呼吸症候群よく耳にしたり、まあ、テレビで取り上げられているのを見るようになりましたね。
はい、
これまではでもそんなになかったことなんですか？
実際はあったんですが、なかなか一般に知られてなくて、
はあ、
今から9年ぐらい前にですね、実は新幹線の運転手の人が、まあ、居眠りをして、止まるべきところで止まらなかったという事件がありまして、
はい、
で実はそれはその運転手の人が睡眠時無呼吸症候群だったということが明らかになって、それからマスコミで、取り上げられて一般的にも知られるようになったと聞いています。
なるほど。どうしてもこの睡眠時無呼吸症候群っていうのはいびきを大きくかく人とか思うんですけど、
はい、
こう止まっちゃうんですっけ呼吸が。
そうですね、寝ている間に一時的にですが呼吸が止まってしまうと。で10秒以上止まった場合を無呼吸と言っています。
はい、
それは一晩のうちに何回か繰り返すわけですけども、それが無呼吸症候群という病気です。
まあ、もちろんその、はい、呼吸してないわけですから、
はい、
大変危険ですよね。そのまま何かの拍子にそのままっていうこと、
まあ、そのまま止まってしまうと、まあ、死んでしまうということになりますので、睡眠時無呼吸症候群というのは一時的に止まってそれを繰り返すということで、ただもちろんそれが体にとって良くないというのは明らかなんですけども、
これご本人というのは苦しくないんですか？
はい、寝ているのでやはりその苦しいという感覚も分からずに寝てしまっている
んですね。しかもその一晩寝ている間に何度も止まってしまうものなんですか？
そうですね、ひどい人ではもう、1時間にですね何回かそういうカウントする検査があるんですけども、
はい、
ひどい人は1時間にもそういうことを50回も60回も平均ですが、繰り返す人があるという。
でもどうしてそれでいびきまで出ちゃうんですかね？
いびきというのは無呼吸というのはその空気が通る通り道が一時的にこう完全に塞がってしまう状態が無呼吸ですが、
はい、
完全に塞がらないでも狭い通り道の状態で空気が通りますと、その粘膜が震えるんですね。その震えた音がいびきとなって現れるわけです。
あ、ということは大きい音が出るっていうのは、
まあ、それがそれだけ狭くなっているんですね。楽器で笛とかそうですけども、狭いところに空気をふっとやると、まあ、音が出ますよね、
はい、
それと同じような原理で、空気の通り道が狭いところに空気がゴーッと入ると、大きな音が出るということです。
そうなんですか。
はい、でそれが割と比較的広い通り道であればそんなに音がしないということですね。
どうしてもその男性に多いのかしらと思うんですけど、どうですか？
そうですね、実際に当院で、来られる方は必ずしも男性が多いとは
限らなくて、
女性の方も結構おられます。
ね、なんかお父さんのいびきがうるさくて眠れないぜみたいな話とかね、よくあるようですけれども、
はい、
でも自分で苦しくもないし寝てるからいびきだってあまり気づかないですよね。
はい、
そうするとなんかこうひどい 状況になっていてもほたらかしという場合も多いんじゃないですか。
そうですね、だから実際は、そういう病気にかかっているけれども自覚症状がなくて受診もしてないという方がおそらくたくさんまだおられると思います、
うん、ね、だってそれこそそのいびきうるさくて一緒に寝てられないわって言って部屋変えちゃったらますます止まってるとかどうとかも分かんないわけですもんね。
そうですね、
はい、やっぱり他の人というか誰かに気づいてもらわないと難しいってことですか。
そうですね、それが一番はっきりします。だから旅行等に来まして、
はい、
普段一緒に寝てない人が、一緒に寝てくれて、
うん、
でそれの時にお前いびきやかましかったぞとこう指摘してもらって受診されたという方もあります。
そうですか、はい、じゃあ言ってみれば逆にそのいびきも出るから気づいてもらえるっていうこともありそうですよね。
そうですね、いびきは一つ の目安として、あのいびきがひどいという方は、この病気を持っている可能性が高いので、一度診察を受けられた方がいいと思います。
そうですよね。その他こうなりやすい方っていらっしゃるんですか。
そうですね、あの一般的にはこの病気はあの太った人がかかる病気のようにあの思われてますが、
はい、
必ずしもそうとは言えなくて、特に日本人の場合はもともとアメリカ人やのヨーロッパの人に比べると顎が小さいんです。
はい、
顎が小さいので、結局その中にある空気の通り道もどうしても狭くなってしまうということで、痩せてる人でもかかる方が結構あります。
ああ、じゃあその顎がちょっと小さい方とか、
はい、
ちょっと気をつけてみた方がいい。
そうですね、あの最近の若い人はあの顎が小さい人がたくさん増えてますので、うん、
はい、
ちょっと今後そういう病気が増えるんじゃないかと心配しております。
そうですか、はい、なんで太った人がなりやすいんじゃないかみたいな先入観があるんですかね。
そうですね、太った人はやはりあの脂肪がこうたくさんついて、あのいびきもこうかきやすいというイメージ、どうしてもそういうイメージがありますので、この病気もそういう太った人がかかる病気だろうというふうに一般的になんか思われるような、う
ん、でも先ほどの先生のねお話から言うと、はい、日本人だったら誰でもこうなる可能性が高いのではっていうようなね気がしますね。
そうですね、結局限られたスペースの中でいろんなあの体のいろんな組織があるんですけれども、うん、その残った部分が空気の通り道ということになりますので、
はい、
入れ物が大きければいろんなパーツがあっても残りの空気の通り道は結構確保されますが、
うん、
その入れ物が小さいと残った部分はどうしても少なくなるので、やっぱり顎、そういうことが言ったらあのこの病気に対してはあの顎は大きい方がなりにくいと言えると思います。
そうですか、本当にでもね寝てる時の自分って分かんないですもんね。しかも自分は本当に気持ちよく寝てるんですもんね、
はい、
自分で気づけばいいんですけどね、いびきかいてるわってうるさいなって思えばいいんですけどね、
はい、まあ、たまにあの自分のいびきがわっと目が覚めるということがあるという人が時々おられますけどもよっぽどひどい人かと思いますけど、
ね、でもそれぐらいだと、はい、あ、なんかすごくいびきかいてたわ、どうしたんだろうっていうふうに思うかもしれないですね、
はい、
うん、まあね、一緒に寝てくださるご家族がいらっしゃるといいのですが、
はい、
一人暮らしとかだとなかなか難しいかもしれませんね、
はい、
これはあの年齢ってあるんですか、なりやすい年齢とか若い時にはならないよとか。
必ずしもですね、先ほどのあのもうちょっと話しましたけども、若いあの10代の人でもあのいびきがひどいという人で、
うん、
受診したら睡眠時無呼吸症候群だったと。10代の若いあの男の子ですけども、そういうことがありました。
あ、やっぱり本当に関係ないんですね。
そうですね、まあ、ただどうしても傾向としてはあの年配の方でですね、やっぱりこうちょっとふくよかになってこられた方が、あのその影響で、こういう病気になられて受診されるという方が、まあ、あの割合から言えばどうしてもあのそちらの方が多いです。
ああ、そうなんですか、はい、この、 あの睡眠時無呼吸症候群になってその後さらにこういう病気にもつながってしまうという心配っていうのもあるんですか。
はい、やはりあの無呼吸になるということはその分、酸素が体に一時的にですが送り込まれなくなるわけです、
はい、
でそれを補おうとして心臓があの余計体にたくさん酸素を送り込まないといかんということで、
はい、
普通以上にあの心臓に負担がかかって、
うん、
それが長く続くことでやはり あとあとですね大きな病気に、つながるという可能性があるので、やはり睡眠寝ている時の呼吸というのは大事です。
ああそうなんですね、はい、やっぱり負担になっちゃうんですねどうしてもね、はい、そうですか。ではなぜ江守先生この歯科の先生が、はい、この睡眠時無呼吸症候群についてお話をしてくださっているのかというと、この治療方法があるからなんですよね。
そうですね、はい、睡眠時無呼吸症候群と歯科というのは一般的にはこうどう関係があるのと思われるんですけども、
なんでって思うんですよね、
はいはい、実は歯に装置をつけることで睡眠時無呼吸症候群を、症状ですね改善できるということが明らかになってきまして、
歯に、
はい、
歯に何をつけるんですか。
マウスピースのようなものですね、
うん、
で普通のスポーツ用のマウスピースは上の歯にこうカポッとはめるようなものなんですが、
はい、
この睡眠時無呼吸症候群のマウスピースは上の歯と下の歯が両方カチッとこう噛み合うようなマウスピースです。
うーん、
それでこう顎の位置が固定されてしまうようなマウスピースをつけるわけです。
へえ、まあなんていうか入れ歯みたいな形ですか。
そうですね、ちょっと言葉ではなかなか表現しにくいんですが上の歯口の中に入れて上の歯と下の歯でこうぐっと両方からこう噛み込んでその位置で、固定されてしまう状態なんですね。
それ、
透明なものです。
透明なんですか、はい、なんか色とかついてるものを想像しちゃってました、
は
い、
色もつけれるんですけど一般的には透明なものを作って中の歯の位置とかが分かるようにしています。
プラスチックとかなんですか。
そうですね、ちょっと硬いプラスチックをイメージしてもらえたらいいと思います。
それでも、はい、ここにガチッとはめちゃうわけですよね、
はい、
寝にくかったりとか違和感とかってやっぱ り、
そうですね、やはりつけ始めっていうのはどうしても皆さん違和感を訴えられます。今まで全然そういうなかったものが口の中に入るの で、
で、ね、
でも大体の方はですね2週間ほど使っていただく、はい、最初短い時間から慣らしていただくんですが、
はい、
2週間ほど使っていただくと皆さん慣れて一晩入れて休めるようになりましたと言われる方が多いです。
そうですか、はい、そうですか、やっぱり何でも慣れなんですかね。
そうですね、はい、
でもこういう治療法ね、歯医者さんの方からっていうことでありますけど、
はい、
でもあまり効かないなと思ったので、一般的にというかこれまではどういう治療が一般的だったんですか。
は
い、
それまでは機械でですね、強制的に空気を、口から喉の奥に送り込むような機械が あるんですが、
はい、
それを貸し出しして、その機械を、マスクをこう口につけて休むというような、
はい、
そういうものがありました。で今ももちろんありますけれども。
そうなんですか。でも、うん、結構大掛かりな機械になりそうな。
そうですね、ワンセットこう持ち歩くと大変ですし、つけてそれなりに音もします。ゴーッという音がするので。はい、
それこそいびきの音かその機械の音かみたいな感じですか。
そうですね、
はい、そうなるとこの歯にカポってつければいいなんてなんてコンパクトでいいのかしらと思っちゃいますけどね。
そうですね、持ち運びが便利で軽いし、
そうですね、ポケットにも入ります
ので、はい、旅行とか行かれる場合はそういう機械よりもはるかに便利なものです。
あ、なるほど、はい、でその歯にガチッと入れてその顎を固定するということなんですね。顎
の位置を、はい、固定するということですね。下の顎を前に出した状態で、噛み込むように作るんですけども、
うん、そうすることによってその気道が確保されるみたいなことですか。
はい、顎を前に出しますと、舌ですね、タングという英語で言ったタングですけど、舌と顎は筋肉で、下顎の骨は筋肉でつながってますので、顎をぐーっと前に出すと舌も一緒に前に出ます、
うん、
でこれを寝ている時で言うと下の顎が上に持ち上げられて、
はい、
中にある舌も上に持ち上げられます。で睡眠時無呼吸症候群の方は大体舌が寝ている間に後ろに下がって重力に負けて後ろに下がって喉の奥を押すことで空気の通り道を非常に狭くしてしまっているということが多いので、下の顎を上に持ち上げて固定してやることで、後ろの 喉の奥の空気の通り道が確保できるという原理なんです。
なるほど、はい、でもまあ確かにそれだと、あ、歯にね関係のあることだな、
はい、
この口の中だなと思いますよね、はい、これ最近なんですか出てきたの。
そうですね、私も勉強始めてそうですね、10年ぐらい
なんですけども、うん、じゃあ最近ですよね、はい、
そうですね、
うん、じゃあもう今つけてらっしゃる方も徐々に増えてきているというところですか。
はい、かなり増えてきていると思います。
あ、まあ、でもね、うん、どうしたらいいのかしらと思った時にはどの病院に行ったらいいのかもっていうのがありますけれども、
はい、
ね、
で最初はやはり、呼吸器内科とか、耳鼻咽喉科の方に、あ、そうですね、呼吸器内科か耳鼻科を受診していただくということになります。
最初から歯医者さんに行ってもダメなんですか。
はい、もちろん作ることはできますが、
はい、
いろんなタイプの無呼吸症候群がありまして、
うん、
必ずしもこの装置が 100% 効果があるというわけではなくて、
はい、
その症状症状に応じた治療法を選択しなければなりません。それを診断するのはやはり呼吸器内科の先生あるいは耳鼻科の先生ということになります。
なるほど、じゃあまずはそのどちらかに行っていただかないといけませんよという感じですかね。
そ
うです
ね、はい、そこで診断を受けて あなたは、口腔内そういう装置を作ることで改善が見込めますよということで紹介を、してもらって、
はい、
初めて歯科を受診していただくということになります。
あ、なるほど、そうですか。これって本当に入れ歯とかその詰め物を作る時みたいに自分の歯とかここに合わせないといけないですもんね。
そうですね、その人その人の一人一人の方に応じて作りますので、まあ、
オーダーメイド
の装置ですね。
そうですか、おいくらぐらいするんですか。
はい、今保険が適用されてますので、
はい、
まあ、3割負担であれば約5000円ぐらい
で
作成できます。
じゃあなんだか、ね、気軽に作ってもらえるというか、
そうですね、
はい、そんなにお高いものじゃないですね。
はい、
はあ、そうですか、そうですか。やっぱりそれをつけて寝ていただくことによって改善していく、
はい、
うん、完璧にこうつけているからといってなんかこう治ってきてもうつけなくてもいいっていうようなことにもなっていきますか、どうですか。
そうです、もともとこの装置はその症状を改善するための、方法なので、
うん、
その原因を解決する治療法ということではありませんので、
うん、
これをつけているうちにだんだん、しなくなるということはちょっと言えないと思います。ただ そういう一部でですね、研究でそういうこともあったということはですね、報告もあるので、まあ、まだあまり治療が始まって長い年月経っている方法でもないので、
はい、
それに関してはやはり今後の、いろいろな、報告を見ていかないとわからないと思います、
ね、そうですか。でもこのようにコンパクトな形で改善というかそれをつけていれば大丈夫ですよということになるのであれば、
はい、
まだちょっとね安心できますよね、
はい、
ああそうですか。ということで、睡眠時無呼吸症候群の歯科的治療について、まずお話を伺いしましたけれども、ここでですね、江守先生からリクエスト曲をいただいておりますのでおかけしようと思うんですけれども、
はい、
今日は CD も持ってきていただきましたが AKB48 のスペシャルガールズ A が歌っております、
はい、
ニューシップという曲なんですけれども、
はい、
この曲選ばれたのはなぜですか。
もともと私が AKB48 のファン で、
はい、
で娘もそれの影響で、聴くようになりまして、
はい、
この曲が特に気に入りでお気に入りでということで。
そうですか、
はい、
先生は特に応援していらっしゃる方っていらっしゃるんですか。
そうですね、やはり卒業宣言をした、
はい、
前田、
あっちゃん、
はい、
あ、そうじゃあ残念ですね。
そうですね、
はい、で寂しくなりますが、
はい、
でもまたさらなる飛躍を遂げるのかなという ね、
そうですね、
期待もできますけれどもね、はい、はい、ということで、AKB48 スペシャルガールズ A が歌いますニューシップおかけします。今日この時間は健康ハッピーアドバイスと題しまして新生活富山病院歯科の江守昇先生にお話をお伺いしています。先生、先ほどは睡眠時無呼吸症候群の歯科的治療ということでお話を伺いしましたけれども、
はい、
その他にその歯科の先生として皆様にお願いしたいなと思っていらっしゃることとか、
はい、
気をつけてくださいよって言いたいことって何かないですか。
はい、やはり虫歯に関しては、
はい、
昔に比べたらはるかに 数が減ってきています。
そうですか。
検診に行ったりしますともうそれは明らかで、
はい、
虫歯になっている子を探す方が難しいというくらいにまで減ってきてるんですが、
なんでですかね。
まあ、その分ですね、歯周病にかかっている人が若い世代でも増えてきてまして。
歯周病というのは歯茎の病気
ですね。はい、歯茎の炎症です。歯茎が腫れている人が若い子でもたくさん、高校生の検診とかもお手伝いに行くことあるんですが、
はい、
かなりの確率で、歯茎が腫れていると、
はい、虫歯はないのに歯は元気なのに、
はい、
歯茎に病気が。
そうですね。で、歯茎が悪いのを放置していくと、歯周病というのは最初は歯茎だけの腫れの状態ですが、
はい、
さらにそれが進行していくと、中にある歯を支えている骨が溶けていきますので、うん、最終的にはその歯がグラグラしてきて抜けてしまうということがあります。で、まあ、受診される方でも、虫歯は全然なかったのにという、うん、ね、最近歯がグラグラしてきたということで、まあ、レントゲンと取って診断してみると歯周病がかなり進んでしまっているということで、歯そのものはもう本当に綺麗な歯なのに、
はい、
残念ながら抜かなくてはいけないという方がかなりおられます。
じゃあその歯の方には意識は向けているのに歯茎の方までは気が回ってないということなんですかね。
そうですね。虫歯に関してはフッ素等でですね、フッ素が普及したり、学校で歯磨きの指導とかが徹底してきたりということで、かなり減ってきたんですけども、歯周病に関してはまだまだこれからということだと思います、ね。
歯周病を予防するためにはどういったことが必要なんですか。
やはり同じく歯磨きなんですが、
そうなんですか、
はい、歯磨きで、かなりの確率で防げる病気なんですが。
じゃあ歯磨き足りないんですかね。
そうですね。磨き方が正しい磨き方をやはりしておられないんではないかと思います。
まあ、歯医者さんとかに行きますとその歯磨きの指導ってしていただけますよね、は
い、そうですね。歯科衛生士という専門職がありまして、その人たちがその人その人に応じた磨き方を指導してくれることになってます、
うん、私一度、はい、硬い歯ブラシで目いっぱい磨いてたらやりすぎだって言われまして、
はい、
柔らかいの使ってくださいって、で丁寧に磨いてくださいって言われました、
はい、そうですね。どうしても硬いものでゴシゴシやらないとなんか汚れが取れた気がしないという方が、結構あります、
はいはい、ね、だからその人の癖みたいなものもあったりとかあるので、
はい、
やっぱりその個人個人で教えていただいた方がいいってことですかね。
そうですね。自分で磨い自分のやり方で磨いててもどうしても磨き残ししているところがあるんですね、
うん、
でそれがどこかを自分で自覚していないと常にそこばっかりが磨き残しになって、いつの間にか歯周病にかかっているということがありますの で、 自分ができていないところはどこかということを知るためにも一度歯科を受診していただいてですね、
はい
はい、そういうところをこうそこまでしっかり見た上で磨き方も練習するということが歯周病を防ぐ一番の、いい方法だと思います。
そうですか、はい、先生はなぜこの歯科の先生に医師になろうと思われたんですか。
そうですね、あんまり強い意志があって歯科医師になったわけではないんですが、たまたま進路を考えるときに周りでどうだという歯科歯医者になったらという勧めてくれる人がありまして、
はい、
まあ、自分も医療という分野には非常に興味がありましたので、こちらの道を選ぶというふうになりました。
そうですか、はい、実際このお仕事を疲れまして、
はい、
その患者さんと接する上で大切にしてらっしゃることとかってどんなことがありますか。
そうですね、やはり、まあ、なかなか難しいんですけども、その人の、苦しみと言いますかね、まあ、その人しかわからないので、うん、それをできるだけその自分も同じように共感できるように、してそれのためにはその苦しみを取るためにはどうしたら一番いいかということを考えるようにはしています。
そうですか。ましてや歯医者さんに行くっていうのは結構勇気がいりますしね。
そうですね、皆さんそう言われてあまり歯医者が好きですっていう人がいないのはちょっと残念ですが。
そうですよね、はい、どうしてもキュイーンっていう音とかが、ね、
はい、
怖いかなと思ったりしますけど、でもまあ、はい、行けばやっぱり自分のね、その 歯によってこう体調とか気持ちとかも落ち込んでしまったりということも改善されるわけですから、
はい、
やっぱりぜひともそう言わずに、
そうですね、あの、ね、ですから悪くなってから行ってしまうとどうしてもそういう痛い目ですね、
そうですね、
まあ、合わないといけないところがありますので、悪くならない前に、
はい、
メンテナンスということで来ていただければ、そのいい、あの口の中がさっぱりして、あ気持ちよくなったという、
うん、
いいイメージを持って帰っていただけるという、
そうですね、
はい、今後はそういう利用の仕方をですねしていただきたいと思います、
うん、メンテナンスはどれぐらいに1回来ればいいですか？
それもやっぱりその人その人に応じてですが、
はい、
あの本当に歯磨きがほぼ完璧にできてあんまり問題ないという方は1年に1回来てくださいと話してますし、ちょっといろいろ難しい状況、口の中が、まあ、歯並びもそうですし、いろいろな今まで受けた治療かぶせ物とか、そういろんな条件で、これちょっと厳しいなということがあると、うん、3ヶ月に1回は来てくださいという、そのケースバイケースなんですが、
そうですか、まあ、どちらにしても本当に痛くなる前に来ていただきたいという、
そうです ね, ですね、そうすれば治療も簡単な治療で済みますし、
そうですね、わ、はい、かりました、今日は新生活富山病院の歯科の江守昇先生にですね、前半は睡眠時無呼吸症候群の歯科的治療について教えていただきました。そして後半は歯周病にはご注意をということでお話しいただきました、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。